ではメッセージナザレのイエスと題して泊まり彦森牧師にお願いします。ではよろしくお願いします。
皆様おはようございます。一言お祈りをして、今日の御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天の父様、この2月最初の日曜日を愛する兄弟姉妹と共に捧げることを心から感謝します。また、コロナの緊急事態宣言が出ており延長され、そしてまたレベル4にも上がっていることでオンラインでの参加、そのことを多くの兄弟姉妹が進めています。どうか私たちの心を一つにし神様を礼拝する私たちとさせてくださいますよう心から祈ります。聖霊なる神様がどうか私たちの心も体も霊も取り扱ってくださって神様の語りかけに応答する私たちとしてください。すべてお祈りしイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は使徒言行録の22章ですね。一緒に読んでまいります。早くも使徒言行録を1章ずつ読んでおりますけれどももう22章まで参りました。使徒言行録は28章で終わりますのであともう少し、今の調子でペースでいけば3月には終わるかなと、そのように思っております。まあ、1章ずつということはちょっと荒っぽい、聖書の読み方であるかもしれませんけれどもでも大きな流れを心に留めつつそれぞれが、細かいところはそれぞれゆっくりと、自宅やまた職場やまた時間のある時に読んでもらって、使徒言行録の神様の語りかけに耳を傾けてくださったらと、思います。さて週報にも書きましたけれども関東圏で書きましたけれども、私たちこのコロナ禍の中でですね あれもダメこれもダメ制限されて大変だって思うようなことが起こり得ますけれどもでも考えてみればですねそういうコロナ禍の中でも私たちの周りはいっぱい神様の恵みが あるんですね。ですからそういう神様の恵みに目を留めて心がけてそして神様は今日どんなことをしてくださるだろうどんなことを見せてくださるだろうとそのことをですね私たちがこう発見していくということはとても大切なことですね。週報の関東圏には、土曜日昨日ですね、ライフラインという番組を久しぶりに私は見てですね、この、仏教の般若心経、そして聖書の、このこととかまた一人の方がイエス様に出会うそのきっかけとかそういうことをですね、まあ、テレビを通して、まあ、見ることができたんですね。で昨日の晩はまた私はケズィックの大会に参加いたしましてですね今日がケズィックの大会2日目になるんですけれども本当にバイブルリーディングですね聖書を読んでいくというそれがケズィックの神髄なんですけれども毎年この2月の最初の頃にケズィックの大会が3日普通は行われるんです。そして普通ならば外国からゲストスピーカーが来てお話をします。でも今回はコロナ禍の中でですねもうやめてしまおうということではなくてそういう中でも神様の御言葉を伝えるってみんなで、何とかして、聖書にこう導かれてほしいと、まあ、そういう熱い思いもですねありまして今回29回目の、ケズィックの大会が昨日今日と、そして講師はですね、那覇ナザレン教会の斉藤清嗣先生そして今日は、糸満シーサイドチャペルの、 比嘉元房先生を、お招きしてお願いしてですね、聖書の、学び聖書の御言葉を、読んでいるんですね。昨日斉藤先生のお話だったんですが、その冒頭でですね興味深いことをおっしゃっておりましたよ。それは第二次大戦が終わった時にデンマークの国はめちゃくちゃに、こう状態だったようですね。ナチスの攻撃を受けながらですね、本当にこう大変な中だったそうです。でそういう中でデンマークの人たちはこれからどうしようかって、戦後、国をどうしたら復興していけるだろうかと考えたそうですね。そうするとそのデンマークの方々は若い人たちに教育をしっかりしようって、そして聖書も分かち合っていこうって、そういうことが話し合われて、デンマークの国は復興へと導かれたんですね。日本の国はどうでしょうか。日本の国は第二次大戦終わってからこれからどうしようかって考えた時に、工場を作り、いろんなものを製品を作り、そして世界に輸出をすることによって、国が復興していくという方向を考えられた、そう考えたんですね。でどちらも素晴らしい、デンマークもそれから日本も素晴らしい、試みまた考えなんですけれども、でも憂い的に心の面を考えるときには、やはり若い人たちに教育をする、本物の教育をしていく、そして国を立て上げていくという、そのことはですね、とても大事なデンマークの取り組みだったと、そのことをですね、昨日冒頭で話されていました。このコロナ禍の中で私たちはどうしたらいいでしょうか。何を神様に祈り、神様どうしたらこのコロナ禍の中で私たちは神様の導きをどう得て歩んでいったらよいでしょうかと、私たちもまた考える必要があるかなっていうふうにですね、私はそれを聞いていて、考えさせられたわけです。ただ生きているということではなくて、ただ生活をしているということではなくて、これからの沖縄、これからの、日本、これからの世界のためにですね、何ができるのかって、そういうことを考え祈る、そのことは大切なことですね。宇和教会もこの宇和教会はどうしたらいいのか、コロナ禍の中でこれから見通しがつかないので数年続くかもしれない、そういう中でオンラインもしますし、対面式のこういった礼拝もします、祈祷会も行って落ち棒もして普通に教会生活を行うんですけれども、しかし私たちは何かにフォーカスをして、そして教会が、コロナ禍の中でも元気に目標を持って歩んでいける、そのような教会づくりをですね、私たちはしてまいりたいと思っております。さて使徒言行録の22章、今日ですね6節から11節を読んでいただいたんですけど、6節から11節の中にはパウロの改心の様子が描かれています。イエス様を迫害する、クリスチャンを迫害するパウロから、イエス様を信じクリスチャンの仲間と共に世界宣教に、世界にイエス様のことを述べ伝えるパウロの姿がここに描かれています。で1節から、5節は読んでおりませんけれども、そこには、パウロが、自分は一体どういうものであったかという、自分がユダヤ人で、そしてガマリエルの下で最高の教育を受けて、そして、パリサイ人で、神の御言葉を守る、そういうこのパウロの姿がですね、書かれていて、そして、上から手紙をいただいてお願いして、クリスチャンの方々を捕らえるために、牢に入れるために、パウロはダマスコへ向かっていったと、 そのことがですね書かれています。それから12節から最後の方までですね、少し長いですけれども読んでいくと、ここにはアナニアという人がダマスコにいてですね、神様はこのアナニアに会いなさいと、ダマスコに行きなさいって、そこでパウロのこれからの働き、これからのこの生き方、それを神様がアナニアを通して語っていくのでというふうにですね、アナニアに出会う、パウロの様子が描かれています。でその時に私たちは、17節で次のように、17節18節を読むと次のように書かれていますね。さて私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていた時、我を忘れた状態になり主にお会いしたのです。主は言われましたと、書いてありますね。そして21節、すると主は言われました、行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだと、書いています。ですからイエス様がパウロを選んで、パウロを世界の人々にイエス・キリストを救い主を、神の計画を伝えるためにパウロを用いていくって、そのことがですね、ここに描かれています。ですからとてもパウロにとっては大変な状況でもあったんですけれども、でも神様はパウロを選び、そしてパウロを用いていくと、どんなに反対していたものであったとしても神様はその反対者を変えて神様の御用に用いることのできるお方だと聖書は語っているんです。今日22章これから6節から11節の御言葉を読んでいくんですけれども、その22章全体でルカが言いたいことは、ナザレのイエスは生きておられる方だって、その方がパウロに語り、その方がパウロを派遣し、そして神様の働きが、こうイエス様の計画が進んでいくんだということですね。ナザレのイエス、この方がパウロを用い、そして同じように私たちを用いることのできる生きておられる方だと聖書は語っているんです。イスラエルにおいてですね、イスラエルの国においてナザレは田舎です、ひなびたところです。よくナザレからいいものが出ようかと言われるほどだったんですね。沖縄もそうじゃないですか。日本全土に比べると東京、福岡、北海道、大阪、いろんな、都道府県がありますけれども、沖縄陸孤島だよね、離れてるよね。そしていろいろ沖縄の、この良さをですね理解されない、そういう状況の中にもあるんです。でも沖縄は本土から離れていますけれども、でも神様が沖縄を特別に選んで、あのナザレのように人々からは沖縄と言われることがあるかもしれないけれども、でも神様はその小さなナザレを、ひなびたナザレを用いたように、私たちこの沖縄に住む一人一人をですね、神様は用いてくださるお方だと聖書は語っているんです。ですから、このナザレ人、ナザレのイエスという、イエス様がご自身をイスラエルのイエスと、神の子イエスとも言わなかったんですね。ナザレのイエスと言われたんです。そこに、本当に人々からなかなか誤解されて、こう大変な中を歩むこのナザレ、ガリラヤの地方から、都市から、中央からということではなくて、神様はナザレの町を用いていかれる、そして沖縄も同じように用いていかれる、そういう神様であることをですね、私たちは読むことができます。ですから22章全体の背景としては、ナザレのイエスが生きておられる、語っておられる、派遣されておられるという、そういうこの大きなこの背景、バックグラウンド、枠組みの中で今日の 御言葉を読んでいきたいと思っています。さてパウロは改心していくこと様子が6節から11節に書かれていますが、この使徒言行録の3回パウロの改心の言葉ですね出てくるんです。9章に出てきます。それから22章、そしてこれから読んでいくところにも3回目出てくるんですね。同じ書物にですね、同じことが内容が3回も出てくるというのは普通ないことです。でもルカはパウロの改心を大事に私たちに伝えています。私の改心はどうですか？皆様の改心はどうですか？イエス様に出会ったその喜び、恵み、感謝、それをですね私たちは忘れてはいけないということになります。さてですね、6節からこう読んでみるとダマスコに近づいたんですね。パウロは旅を続けてもうクリスチャンを捕らえるぞって、イエスを信じている者を一網打尽にね捕らえるよって、そういう意気込みで、行ったわけですね。そういう中でですね、この突然強い光が周りを照らし、それは真昼であった、夜ではなかったんですね。輝くこの昼間の明かりよりももっと強い光がパウロを、照らしたということになりますね。でそこで私は地面に倒れて、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえてきたわけです。でも他の人たちには聞こえなかったって書いてありますね、後で読んでみると。そうするとパウロはですね、主よあなたはどなたですかと聞きました。そうするとイエス様が、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると、イエス様自身が答えられたんですね。あなたが迫害しているナザレのイエスである。パウロは直接イエス様を迫害してたわけではないんですね。イエス様を信じている人たちを迫害した、捕らえたんですね。でもイエス様は私を迫害してるって言ったんですね。私に手をかけていると言ったんです。ですからイエス様とイエス様を信じる私たちは一つなんですね。ですから兄弟姉妹が打たれている、涙を流している、そして困っているということは、それはイエス様も同じように痛みを持って歩んでいるということになりますね。ですからイエス様は迫害している者たちと一緒だよって、であなたはこのクリスチャンたちを迫害しているけれども、私を迫害しているんですよと、そのようにイエス様はですね言ったんです。あなたが迫害しているナザレのイエスであるとイエス様は答えました。でも、一緒にいた人々はですね、光は見たけれども気づいたけれども、でも話しかけてくる声は聞こえなかったというんです。でそういう中で実節、パウロは言ったんですね。主よどうしたらよいでしょうかって、私は何をしたらよいでしょうか、私はどうしたらこれからよいでしょうかと、聞いたんですね。するとイエス様は、立ち上がってダマスコへ行け、死ななければならないことはすべてそこで知らされるとイエス様は言います。そしてパウロはですね、この光り輝く、あまりにも強い光のためにですね、目の力を失い目が見えなくなってしまったというのです。それで一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入っていったと。でそのことをですね、このパウロはそのユダヤの人たちに話したんですね。で21章から22章にかけてですね、パウロは、エルサレムに行くと。そしてエルサレムに行くには、行ったらそこでは危険ですよって、あらかじめ聖霊様が言って話していたので、それに気づいた何人かの方々もですね、 パウロにエルサレムには行かないように、登っていかないようにって言ったんです、注意したんです。でもパウロはエルサレムに行かなければいけないと言ってエルサレムに向かって行って、そして捕らえられてしまったんですね。そして捕らえられて、もうもみくちゃにされてですね、でパウロを担いで、そして、兵隊たちが、兵士たちがですね、ローマの兵士たちが彼を救出するという、そういう様子が21章の後半からですね、書かれて、いるわけです。そういう中でパウロはその集まっている人たちにですね、弁明をする。どうして私がこのように捕らえられて、訴えられて、私がこうどうしなければいけないのか、そういうことをですね、ここでパウロは彼の戒心の様子を伝えたんですね。ここで一つポイントはですね、パウロはこういうふうに捉えられるとは思わなかったんですね。このように訴えられてローマの兵隊に担がれて救出されるということを知らなかったんですけど、でもパウロはですね、その喜ばれないと思われる、こういうことが起こると思わなかったんだけれども、神様は聖書に書いてあるように、全てのこと愛働きて益としてくださるという、捉えられているパウロがですね、多くの人たちにですね、伝道することができたんですよ。イエス様が生きてますよって、イエス様が私に語ってますよ、イエス様が私に戒心を与えてくださったんですよって、そのことをですね、多くの人たち、集まっているユダヤ人を中心にですね、ローマの兵隊たちにも語ることができたんですね。考えられます？マイナスと思われて、危ないと思われて、死ぬかもしれないと思われているようなさなかに、神様は大伝道集会をですね、パウロを通して開いてくれた。それが今日私たちが読んでいるところなんですね。だから私たちの人生はマイナスと思われるようなことがあったとしても、神様はそれを大きくクリアし、変えてくださるお方だ、用いてくださるお方だと、そのことをですね、パウロを通して、パウロが捉えられる中で、そして、イエス様のことを伝えていく、自分がどうしてイエス様を信じるようになっていったかということをですね、過去、現在、そしてこれから、パウロはですね、多くの人々に語ることができたということに、なるわけです。ですから、ピンチを、チャンスに変えていく、そういう姿がですね、今日の、パウロから、聖書の御言葉から、読むことが、できるわけです。さて、主よ、あなたはどなたですか。主よ、どうしたらよいでしょうかと、聖書はパウロがイエス様に語ったことをですね、こうきちんと書いてるんですね。主よ、あなたはどなたですか。主よ、どうしたらよいでしょうか。この二つの質問は、こう神への投げかけは、これ私たちの日々の生活の姿なんですね。もう何年前かに私は救われたので、イエス様を知ったので、もうイエス様のことを知ってるということではないんです。日々新しく私たちはイエス様の素晴らしさ、恵みを体験していく必要があるんですね。証をするときに、いつも過去の証ではなくて、今の証、今日の証、今日の喜び、感謝を私たちは表す必要があるんですね。そのためにもイエス様に、あなたはどなたですかって、あなたは神の子です、でもそれ以上に神様は私に今日見せてくださるあなた自身の姿、あなたを知るものとさせてくださいと、私たちはお願いすることができるんですね。そして私たちは何をしたらいいですか。私が考える計画もあるんだけれども、でも神様の計画は何ですか。エレミア書33章の3節に書いてあるじゃないですか。何でも私に求めなさい、聞きなさい、そうしたら私は新しい計画をあなたのために用意してるから、私は答えますよと聖書は言ってるじゃないですか。 ですから私たちは、主よ、あなたは私がどうしたらよいのか、どうか教えてくださいと、そのようにですね、私たちはこう神様に祈る、神様に願う、そういう私たちでありたいと、思っています。今日携帯をここに持っていますけれども、この携帯を作った初めて編み出した方がですね、スティーブ・ジョブズという人がいるんですね。彼はアップル社の創業者なんです。こういう iPhone や iPad やそれからマッキントッシュのパソコンを作ったりですね、彼は画期的なその、働きを通して、こういう発明を通してですね、世界を変えたと言っても良いですね。今こういう携帯を持ってない、ということは、多くの方々がこれを持って使ってるんですね。辞書としても使えますし、電話もできますし、写真も撮れますし、そしていろんなことがですね、これ情報網がここにあるんですね。あまりこれに心を寄せると私たちの生活が壊れていく可能性はあるんですけれども、うまくこれを情報源として精査しながら使っていくならば、とても便利なものであるわけです。そのスティーブ・ジョブズは2011年にこの世で、その命を閉じましたね。その時56歳だったそうです。とても若くて彼は亡くなったということができます。でもですね、彼は2011年に亡くなるんですけど、2005年にスタンフォード大学でメッセージをした、卒業する学生たちにですね、この祝福の言葉を与えたことがとても有名に残ってるんですね。それは Stay hungry, stay foolish というそういう言葉なんです。その2つの言葉ですね、 Stay hungry、ハングリーで生きてきなさいと言ってよいですかね。それから Stay 何でしたっけ、 Foolish ですね、愚か者でいて生きてほしいという、そういう2つの言葉をですね、彼は学生たちにチャレンジをしたわけですね。その言葉は私たち聞く一人一人にとってとても違う意味を持って私たちを導いてくださる言葉ですけれども、でも私は彼の言葉を聞きながらですね、主を知ることに常にハングリーである、本当にこう上渇くという、そういう自分でありたいと思ってますし、それから主を伝えていく、イエス様を伝えていくことに愚か者であって良いというふうにですね、聖書から、ね、教えられています。私たちは知識を、イエス様の知識を語るんじゃなくて、生きておられるイエス様をこう伝えていく。私たちは本当に愚かで弱いものですけれども、でもそんなものをも神様が用いてくださって、用いてくださる、そのことをですね、私たちは、知ってる、ことですね。ですからイエス様を知ること、神様を知ること、聖霊様を知ること、それはいつもこうもっと知りたいと、もっと味わいたいと、もっと私の心の内にこうインプットしたいと、そのように思うわけです。でもそれと同時に、私は知識で、人々にイエス様を伝えるのではなくて、本当に自分の愚かさを通して、自分が本当にこうだからイエス様が必要なんだって、そういうこのイエス様をですね、本当にこう伝えていく上で、自分が本当にこうへり下って、そして腰を低くして、そして神様のこの御子一人ごイエス様をですね、伝えていくと、そのことをですね、私は知らされて、思わされているんです。でこのスティーブ・ジョブズのですね、言葉を聞いて、でこう訴えられるのは、このパウロの生き方がまさにそうなんですね。 まずパウロはハングリーであり続けた。このイエス様、あなたはどなたですかと。それから愚か者、自分は本当に神様の恵みによって、自分の力じゃない、知識じゃない、神様の恵みによって自分は本当にこう低くされて、そしてその私がイエス様をお伝えするという、そういうですね、この思いをスティーブ・ジョブズの言葉は、このパウロの生き様を私たちに知らせてくれるものです。スティーブ・ジョブズはこういった iPhone や iPad やマッキントッシュなど PC を通してですね、世界を変えました。でもパウロは福音を通して、聖書の御言葉を通して、神様の言葉を通して世界を変えていったということができます。ですからイエス様を迫害するパウロでしたけれども、ダマスコの途上でイエス様に出会うことによって、その人生が大きく変えられていった、大逆転していったことが今日の聖書の中に書かれています。その時にパウロがイエス様に問うたその問いかけが、主よ、あなたはどなたですか。そして主よ、私はどうしたらよいでしょうかと、そのように、パウロはイエス様に語っていったんですね。ですからその2つのこの問いかけを私たちも同じようにこう信仰生活を送る中で、主よ、あなたはどなたですか、もっともっとあなたを知りたいと思います、それから私はどうしたらよいでしょうかと、そのように聞くことができたらと、そのように、思って、います。ですから、今日パウロの回信の部分を読んでですね、私たちはどうなのか、そして、神様の福音が、神様の福音を世界に伝えていきたいと願っているんですね。そのために教会はありますし、そのために私たちが生かされているということも聖書は私たちに語っているわけです。ですからどうかこの今日の聖書を通して、お一人お一人がまた神様からの問いかけ、そして私があなたを使わしていく、そして主が語ってくださり、そして私たちがそれに聞き従っていくことのできる私たちでありたいと心から願っています。どうか2月良い月をですね、一緒にお迎えしたいと思います。じゃあお祈りします。愛する天の父様、今日の御言葉をありがとうございます。2000年前の出来事ですけれども、主は生きておられる、ナザレのイエスは生きておられる、そのイエスキリストがあのパウロを大きく変えて選び用いていかれました。そして使わされていきました、語っていきました、そしてパウロと共に歩まれました。であるならば、私たちも21世紀に生きているものですけれども、イエス様が今も生きておられ、そして私たちに語りかけ、そして私たちを用いたいと願っているこのことを忘れることなく、しっかりと心に刻んで、パウロのように主よと問いかけることのできる、そして用いていただけることのできる私たちと変えさせてくださいますよう心から祈るものです。コロナ禍の中ですけれども、いっぱい神様の恵みは広がっています。それを私たちが拾うことができるように、見つけることができるように、感謝することができるように、喜ぶことができるように、どうぞ新しい週間、このまた2月の月を神様が祝福してください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。